どうも大魔王です。大魔王のお風呂ラジオ、今週もやっていきます。いやー、日曜日はほんと参りました。もう一日中雨で、その雨の中、雨に打たれながらやらなきゃいけないお仕事ということでですね、もうほんと大変。もう喉イガイガしてるもんね。明らかにちょっと喉がイガイガしていて、コロナが疑われるとか、そんな状況じゃないですよ。もう明らかに冷えたからですよね。もう寒くて、今ね、結構暖かくなってきてるから、あんまり着込むと汗かいて、それで今度また寒くなったりするので、 T シャツ、長袖、半袖のいつものスタイルに上からカッパという状態だったんですけど、もう本当に寒くてやばかったですね。本当ガチガチ震えてくるぐらいの。まあそれで結局外にほとんど一日いましたよね。まあもちろん部屋の中に入れる時間もあるんですけど、少なくとも2時間ぐらい雨に打たれながら仕事をするという状況が続きまして、もうまさにそれが原因で喉がイガイガしておりますが、まあまあなんとか元気にやっていきたいと思いますけど、いやー、しかし日本 WBC 劇的優勝、無敗ですか、一度も負けることなく優勝ということで、世界一ということでね、おめでとうございます。本当に素晴らしいですね。一日中そのニュースでしたね。いや、まあもちろん一試合も見てないんですけど、まあ一試合も見てないけど、なんですよ、応援はしてるんですよ。これもう間違われることが多いんで、もうこういうことが嫌いなんじゃないかとか、見てないって言うとね、もう野球とか全然こう興味がなくて、応援もしてなくて、むしろこうその間にやってる普通の番組がなくなって腹を立てているタイプじゃないかと思われがちですけど、そうじゃないです。応援はしてます。さっきちょっと一言言ってしまいましたが、興味はあんまないんですねものすごいこう興味があるかっていうと、興味はないですけど、応援はしてます。日本がこう優勝とかすればすごいのになぁと、経済効果も上がるでしょうしね。まあ長蛇の列でこう東京ドームとかでやってた時も、グッズを買い求める人がすごいことになってると、ジャパンのユニフォームが、まあ、あんなのね、現場でもそうだけど、普通に通販すればいいのにとか、もっと売れるのになとか思ってしまうところがダメなところですよね。本当にね、まあ、僕は買いませんけど、もちろん。で、ね、メキシコ戦ですか、準決勝。あの時に、僕、テレビ局のスタジオのサブスタジオ、というところにいて、サブスタジオの横にある休憩室みたいなところに座ってたんですよ。で、途中野球速報みたいなのをちょくちょく見て、ちゃんとちょくちょく見てますからね。すごくない？ちゃんと家から出て、電車でその局に入るときにですね、ちょこちょこ見て、あ、今日はこれは負けるんだなと思ったんですよ。で、そこの休憩室には大きなテレビがあるので、つければいいんだけど、別につけずに、なんかね、ポケモン GO をやったりとかですね。なんかしてたんだと思います。ツイッター見てるのか。そしたら、この休憩室のすぐ横にあるサブスタジオから、ウォーって声が聞こえて、このタイミングでウォーっていうのは、おそらく WBC のことしかないと。いうことでテレビをつけたら、逆転優勝じゃないね、決勝進出ということになってて、へえ、すごいなぁ、絶対負けると思ってたわみたいな感じで、だから試合中見てないですね。見た時にはうわーって言ってる時ですからね。すごい、決勝行ったんだって言って、翌日も仕事してましたよね。はい、仕事中だったし、もううん、朝5時に起きて6時ぐらいから仕事してて、 で、皆さんなんか、見てたみたいです。テレビを。まあ、仕事を、そっちのっけってわけにはいかないですけど、仕事しつつ、テレビも見るみたいな感じだったみたいですね、その時はね。で、僕は、部屋に一人、大きな部屋にちょっといなきゃいけない仕事だったんですけど、そこの部屋に一人いて、ポケモンをやって。それでなんかね、わーわー言ってましたわ。で、その時は僕のいる場所にはテレビございませんので、その時はあれしてたかな、プロ野球速報みたいなの見てたかどうかも覚えてないですけど、優勝しましたよみたいな、へーすごいですねっていう話をこのトーンです。へーすごいですね、よかったですねっていう感じですね。日本が優勝できて本当に良かったと応援していましたから素晴らしいと思いますが、興味はそんなにないなと思いますけど、それよりもこれよりもあれですよ、今年のフランスワールドカップですよ、ラグビーのね、そっち応援したいなと思っておりますけれどもね。まあラグビーも前回のワールドカップもそんなに試合見てないんですよね。試合をこう一生懸命見るっていう習慣があんまりないんですよね。サッカーも見ないですし、野球も見ないですし、まあ仕事ではいっぱい関わってきてるんですけどね。うん、現場にはいるんですけど、うん、現場にはいるんですけど。まあ、ワールドカップとかオリンピックとかそういう現場にはいませんよ。普通のリーグ戦みたいなとこね。そういうとこにはいたりするんですが、うん、試合一生懸命見てるというよりは、うん、早く終わらないかなと思ってますよね。昔ね、サッカー J リーグってね、始まった頃はね、引き分けなかったんですよ。で、引き分けで終わると、どういう順番だったかな、なんか延長戦があって、延長戦前後半あって、その後 PK みたいな。PK でも決まらなかったら引き分けだったのかな。なんか、すごい延長するんですよ、だから。で、今は45分ハーフ終わったら終わりなんですけど、まあその後いろいろね、インタビューあったりしてね、その仕事もあったりしてね、なかなか終わんないなという感じにはなるんですけど、試合自体はすっと終わるんですが、もうほんと、どっちでもいいから行って入れろとか思ってましたよね、若い頃ね。もういい、とりあえず延長にはするかと思ってましたが、もうそういう時に限って延長になるんですけれどもね、とりあえず延長しないやつがいいです。で、野球もきついですよね。野球ももう、まあ、9回で必ず終わるルールにしといてくれたらいいんですけどね。9回でもう引き分けってことにしてくれたらいいんですけどね。もう野球って長いんですよ。根本的に長い。サッカーとか、ラグビーとかもう、時間で決まってますから、40分ハーフ、45分ハーフとか決まってますから、その時間が終われば終わるわけじゃないですか、試合が。延長になる、延長があるにしろ、一旦終わるんですけど、野球はそんなこと関係なく、もともと9回までが長い。で、まだ延長するみたいなね。とりあえず点数バカすか打ってたら終わりませんしね。本当にだから、時間制の、競技の方が向いてますね。仕事するには確実に終わるというところがいいんじゃないでしょうか。はい、大魔王のフルラジオも確実に終わります。時間は決まってませんけれどもね、大体1時間以内では確実に終わりますので、お楽しみください。ということで、オールラジオここからスタートです。先日ですね、仕事終わりで、 泊まりに行かなきゃいけなくて、で大阪の仕事でそのまま滋賀県まで走ったんですよ。でご飯をね食べるタイミングがなかったので、まあ、滋賀県に着いてから、まあ、あるココ一番屋というね、まあ、有名チェーン店ですけれどもカレー屋に入りまして、まあ、他にもいくつかね候補あったんですけど、まあ久しぶりにココイチ行くかと思ってココ一番屋に行きまして、いわゆる対面2人席みたいなところに座りましてね、何を頼んだかっていうと、その時キャンペーンをしていたなんか燻製欧風カレーみたいな、なんかよくわかんないですけど、そのカレーにチーズトッピングかなんかで、で7番目に辛いやつね、いつもそれを頼むんですけれども、で 200g ご飯を少し少なめにして、いただいたんですけど、まあ、壁が1枚ありましてね、ついたてみたいな壁あったりするじゃないですか席に。でその隣にも2人席があったんですよ、まあ、透明の今時のコロナ用のやつじゃなくて普通のついたてです。で僕が7からで200g って言って頼んだら、隣のおじさん、対面席に座ってたおじさんが半分立ち上がって僕の方を見てきたんですよ。7からっていう感じでまあ別に気にしないで、別に会釈をすることなく急に見てきたなみたいな、7からで驚いたのかなとか思ってたんですね。そちらのおじさん方の方が、まあおじさんって言っても僕とそんなめちゃめちゃ年変わるかっていうと僕もおじさんなのであれなんですけど、その人たちのところに先にカレーが届いたんですよ。僕より先に注文されてるから。でそれが何のカレーかは分かんないですけど、6辛だったみたいなんですね。6辛、僕の7辛よりは1つ下っていうことに一応なってるんですけど、でそれ食べ始められてたらね、もうハフハフ言って2人でなんで6辛をこの人たちは急に頼んだのかが分かんないですよ。やっぱり1から2から3からって徐々に上げていくもんじゃないですか、知らないけど。僕はもうずっと7からなんですけど。で、6からでも辛い。ダメだ。はぁ、みたいな声が聞こえるわけです。ついたての向こうから。で、僕のところにカレーがやってきて、まあ僕いつも7からですから、まあ汗はかきます。汗はダクダクにかきますけど、まあ普通に食べてるんです。普通に。別に辛い辛いって、まあ一人ですしね、辛かったとしても辛い辛いとか言いませんけどまあまあ辛いなと思いながらこう食べてるわけです、7からを。したらまた追加生の向こうのおじさん2人がですね、まあなぜ6からを頼んだかわからないおじさん2人がまた中腰に立って僕の方を見てくるわけですよ。でチラチラ見てくるから僕もあどうもみたいな感じで食べながらね、そしたら、とうとう、声をかけてきて、7からやろ？からないんか？ 7 からやろ？ 7 からやろ？辛くないんかっていう人は、6から頼んじゃダメなんですね。あの人たち、なんで6から頼んだんだろうな。わかんないですけど、まあ、いつも7からなんで、みたいなことを言いながら、こう、ペロペロペロペロ食べてたわけですけど、またこう、食べ始めた隣のおじさん二人が、辛いなぁ、辛いなぁ、もう無理かもしれんわ、みたいなことを言ってて、で、僕は、関節に、後から来たけど、まあ向こうが何グラムのご飯だったかとか知らないですけど、僕の方が多分少なめのね、通常より少なめではあるけど、先に食べ終わりましてね。で、トイレ行ってね。で、さあ帰ろうかって時にね、よう食べるなぁ。7からとか、よう食べるなぁ。10からとか食べたことあるの？あ、前は10から食べてましたけど、まあ7からぐらいがちょうどかなと思って落ち着いてますみたいな話をして。 汗だくやな。いや、まあまあ汗だくにはなりますよね。やっぱりこれぐらいの辛いさだとね、うん、なりますよって言って、じゃあお先に行ってて金を払って帰ろうっていう時に、まあその人たちは残したのか全部食べれたのかは分かんないです。僕1日っての向こうだし見てないから。だけど僕がお金を払う段になって後ろからやってこられて、まあ食べたんだろうなと思いながら、でなんか僕の腹をつつきながら、知らないおじさんですよ、全く何にも全然知らない人なんですけど、ツンツンされて、僕は先に、まあ、これ以上関わってもあれなので、さっとコンビニに行きましたけど、なんでロッから頼んだんでしょうね。とりあえずそれが気になって気になってしょうがないんですよ。普段ここ一番屋に来ているのか、まず来てて、今まではノーマルとか1からとか2からとかいろいろありますけど、何を頼んできたのか、今までどうなんですかね。果たしてその辺がどうなのかがもう気になって気になって、夜もぐっすり寝てますけど、はい、昼にも寝たいと思いますよ。とりあえずね、もう無理をなさらずに、僕よりは確実に年上の方だと思うので、まあまず1から2からあたりから始めていただいて、満足できない場合に飲み一つずつ上げていっていただければ、とりあえずもう6からは頼まない方がいいんじゃないかなと思います。いや、もうびっくりしましたよ、本当に。なんでこんなことが起こるのかというね。いやー、僕は他にね、王将だったりびっくりドンキーだったり、まあ、くら寿司だったりとか、いろいろこう、まあ、道中選択肢がありますからね。そこに行くまでの間にこう、車で行ってますから、いろんなとこ、あそこかな、あそこかなとかね、ハンバーグの店他にもあるなとかね、あそこもいいなとかね、考えてたどり着いたんですけど、いやー、本当にここ一に行ってよかったです。ここ一に行ってなかったら出会えなかったのかというね、こういう出会いがすごく大事だなと思いますけれども、いや、知らない人にこう、なんだかなって言って、こう、中腰で声をかけてこれる、ああいう人たち、大好きです。僕はそういう人になれないので、なれなかった人なので、まあ、なりたいかと言われると、微妙なところではありますけれどもね。とりあえず次からは1からか2からに挑戦してください。はい、ということでこの後は朗読のコーナーです。いつものあれのあの続き読んでいきます。
俺の準備は OK だぜ。準備ができすぎている。俺の調子はこの上ない。行くぜ。
こっちも準備は OK よ。
さあ行くぞ、面白くなるぜ。出なけりゃ判断が悪かったってこった。生きてりゃそこから学べる。
面白くなりたければ大魔王ラジオチャンネルを聞けばいいわ。
バカどもを倒して時間通りに晩飯を食べれば今日は上々。今夜はポークチャップだ。
敵を倒しながらでも晩ご飯食べながらでもいつでも聞けるわ、大魔王ラジオチャンネルならね。
いいか、俺はずっとトレーニングをしていたんだ。そろそろ実践と行こう。
大魔王ラジオチャンネル聞いてたらトレーニングなんかしてる場合じゃないわよ。
正直に言おう、俺は怖いんだ、心の底からだ。なんてだ、俺に怖いもんなんてね。
怖いもの見たさで大魔王ラジオチャンネルの各番組を聞いてごらんなさい。きっとお気に入りができるわ。
何事も最高の結末を迎える、少なくとも俺はそう信じてるんだ。
大魔王ラジオチャンネルも毎回毎回結末を迎えるわ。それを気に入るかはあなた次第だけどね。大魔王ラジオチャンネル各番組はシーサーのほか、アップル、アマゾンのポッドキャストでも聞けます。 YouTube ではショールームで放送中のドロータ工場の過去番組も見れますよ。ポッドキャスト、YouTube のご登録お待ちしています。
大王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はもういつも喉ガラガラだな、朗読するのに今から、いつものようにお料理の木でございます。今回はカエルとカジカ、頭からいきなり放送禁止用語からスタートですけれども、気にしないで読んでいこうと思います。キチガイじみた騒音の東京は近年日本名所の一つらしい。来日外人の感想は決まってそのことに触れてくる。ついでに主要駅ごとの拡声器などにもたまげて、日本人の聴覚や自律神経の鈍さ、ズーズーしさに例外なく呆れているようだ。だがそれをもって日本人の聴覚的野蛮性とみなされてはたまらない。日本人の耳はもう少し上等なはずだからである。音響面から指摘されても、日本は社会音感にもデタラメと無関心と無秩序を暴露していること、あちらさんの驚嘆の帳だが、個人の耳はそう劣等なものではない。むしろ洗練された高尚な風さえ持っていると思う。例えば端的に夏の庶民生態を見てもわかる。耳から涼味を取るといったような洒落たことは外人などの知らない境地ではなかろうか。虫かごを愛し、風鈴を釣り、竹を通して水音を聞くという類の消化法は貧しいには違いないが、扇風機だの冷房だの花氷の柱を立てるなんていう知恵よりもはるかに優れた頭脳である。いや、耳であると言ってよい。この頃はもうどうか知らないが、以前にはよく夏すだれの軒からカジカの声が漏れる家もあった。小さい水盤のそれを軒先へ置くと、横丁の夜風や町の月影に誘われて、カジカが美しい声をまろばせて鳴く。いながらにして玉川、桂川の涼夜を味わい得ようというもの。昔僕は芝公園に借家していた。家はお寺の一部なので古池があった。縁日で買ったホタルを話しておくと、ひと夏ビールの友となり、客の経にもなった。ある年、名案を思いついた。よく原稿を書きに行く飯坂温泉で、カジカは実に声が美しい。そこで付近のワンパク連を集め、一匹捕まえてきたら10銭やるという懸賞を出した。するとたちまち佃煮になるほどカジカを捕らえてきた。もういいよ、もうたくさんと断っても、なお持ってくるので並行した。帰郷後早速一升瓶に詰めてきたカジカ族を我が家の池へ皆放した。友人にも吹聴して、すり神川のカジカで今年は一石やろうと期待させていた。水が変わったせいか、カジカどもはなかなか泣き出さない。片言やケロケロぐらいが最初であった。夏はまだ早い。そのうちに、あの、とうとうとするような美声を張り上げるに違いない。何しろ夜ごと心待ちだった。ところが我が家の池には、全住民族のただのカエルが住んでいて、これが盛んに鳴き始めた。するとこれは意外、すり神川のカジカまでが皆カエルの声を出し始めた。カジカ返じてカエルになってしまったのである。その夏の我が家の庭のやかましさと言ったらない。近所隣もさぞ大迷惑をしたろうと思う。ちょうど先頃の日本の国会そのままが騒ぎであった。子としては優れた聴覚も、天性の美音を持っているはずのカジカだが、池へ入ると皆一つカエルに化けてしまう。議会と言わず、日本の各部門の池という池には、何かそれと相似た不思議な作用が潜んでいるのではないかしら。はい。ということでね、久しぶりに最後の最後で、政治批判的なね、揶揄するようなのが出てきて、ずっと嫌だったんですけど、久しぶりだからなんかちょっと嬉しかったかもしれない。やった、これだ、これでこそお料理の木だっていう感じが現れましたね。いやー、そうですか。あと縁日でホタル売ってるんですか。縁日でホタル売ってたんですね。僕の記憶にはないな、縁日でホタル売ってたのは。 カラーひよこ売ってたりね。あと、まあ、金魚すくいとか、なんか、釣りするみたいなのあった気がしますけど、金魚釣りかな。なんかそんなのはありましたけど、生き物系はね、あんまりすると、親に怒られるから持って帰ってもね、育てらんないしっていうことでやらなかったですけど、ホタルはやばいっすね。まあ、借家で庭があるっていうのはね、すごい十分な話だなと思ったりするわけですけれども。いや、もう、さすがです。先生、さすがですよ。うん。これからもよろしくお願いします。来週は奈良の雷というセンテンスになるそうでございます。いやいや、お料理の木もね、まだまだ続きますから。やっと209ページまで来ましたけれども、今まで読んだ分のあと4倍。到底終わらないですけど、そろそろなんか浮気してもいいかなとか思ったりもしないでもないです。はい、ということで大魔王のお風呂ラジオ朗読の時間、今週はここまで。また来週お会いしましょう。
お聞きの番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしています。
いや、今日ね、もうこれ月曜日になって、もう昼前とかに収録をしているんですけど、すごく子供の声がすると思ったら春休みなんですね、今ね。なんかもうすげえ子供の声が聞こえてきて、何度も中断をしているんですけど、収録を。まあ子供の声入ってでもいいんだけど、特に朗読のところはやめていただきたい。まあ別に、邪魔をしようと思っているんじゃなくて、ただ遊んでるだけなので、僕が勝手に収録して音が入る状態でね、やってるんだから、文句の言いようもないわけですけど。いやいや、まあまあ、そんな状況でやっておりますけれどもね。いや、マスクはつけなくてもいいんですよ状態になってもう2週間ぐらいですか。で、僕はまあ、この間も言いましたけど、12月ぐらいからもう外ではほぼほぼつけてないんですけど、まあやっぱりその13日からはつけてない人を街中でよく見かけるようになりましたよね。変わってきましたね。で、職場はね、やっぱりなかなかみんなつけないっていう選択ができなくて、で、特に僕たち雇われてる側だから、雇われてるって言っても、そこの会社の社員ってわけではなくて、そこから派遣されてね、別のところから来ている、しかも僕フリーランスじゃないですか。で、やっぱりね、マスクを外していいですよって大々的にも言われないし、言わないと思うんですよ。つけてる人のことを揶揄しないためにも、もうつけないでいいですよとは言わないんですよ、誰も。だ、方針決めてくれないからつけとかなきゃいけないのか、外してもいいのかは、まあ自己判断と言われてるから取ってもいいはずなんだけど、なかなか判断難しくて、やっぱりつけてることが多いんですよね。で、そんな中で、いわゆるその上のチームの人たちが、マスクつけてない人がバッと増えたんですね。あるところでね。で、おそらくですけど、そのチーム内で極力つけないようにしようって決めたんだと思います。ある意思を持ってつけないでおこうと。だから周りの人がつけないでも大丈夫という雰囲気を率先的に上のチームで作っていこうという雰囲気になってるのかなと思いましたね。だ、つけなくていいんですよとは言わないし、つけるなとももちろん言わないけど、僕たちはつけないで仕事をしています。アゴマスクでもなく、本当につけてない状態で仕事をされているので、 これが徐々に広がってくると僕ら末端なのでね、その上のチーム、まあ別にワンチームですけど、僕らは立場的には末端ですけど、僕たちから外していくっていうのがなかなか難しい中、上の人が外して、外してもいい雰囲気を作っていくっていうのは、まあありなんだろうなと思いますね。ね、やっぱりテレビ収録でもね、長らくそのロケでもマスクをタレントさんもしてるとか、しなくてもいいように間にアクリル板を置くとかなんかやってきてますけど、この4月ぐらいにだんだんこう番組リニューアルとともにそういうものがどんどんなくなっていくのかなと思って、まあそれには期待してますね、僕はね。一手間二手間やっぱり増えるので結構面倒なんですよ、いろんな意味でね。だからできる限りマスクを僕もつけないでいようと思うし、つけないでもいい雰囲気がみんなの中でこう育っていけばいいなと。で、その中にマスクをつけてる人もいるけど、その人にマスクなんでつけてんのよとは言わないっていうのが多分正解なので、その正解に向かっていけたらいいなとか思っています、最近はね。今朝ドラをね、ずっと見てるんですけれども、もう現代まで来てるんですね。もともと現代劇ですけど、完全に今週月曜日、まあさっき見たんですけど、月曜日の回で、もう2020年になってるんですよ。まあ、先週の金曜日の時点でその2020年の冬1月っていうところがスタートしてて、で、旦那さんのね、たかしくんっていうのがフランスに行っちゃうんですけど、一人で。おそらく帰ってこれないんですよね。おそらくこの後コロナ禍になることは描かれて、で、彼はそのために日本に帰ってこられないということになるのではないかと思うんですけど、もうそういうものを描かないとね、まあ、2020年になったすぐの時に、永瀬くんの俺の家の話とか、星野源くんが出てた刑事物ね、あんなのでもこう、コロナ禍を反映したような脚本というのになってきましたし、僕すごくラジオドラマを聞くんですけど、ラジオドラマなんかでも現代劇のは、あの時コロナがっていうのが盛り込まれてる脚本ってすごく増えてるんですが、まあ朝ドラもそうですよね。カムカムエブリバディも最後の最後にね、マスクをつけてて、で、2025年には誰もマスクつけてない世界線を描いたんですけど、まあそういう描き方をおそらく舞い上がれもしてくるんでしょうね。ただ一週間で終わりなんで、あと4回ですよ。火、水、木、金の4回で終わるの、どうやって終わるのかなとは思っているんですが、うん、うまく着地していただければいいかなと思います。だから、マスクがどうのこうのとかもね、うまく着陸できるようにみんなで努力するのがいいのではないでしょうかね。はい、ということで、大魔王のお風呂ラジオは今週はここまででございます。あ、そう、生ママさんからメールいただきまして、内容は、ここでは読みませんけれども、大変助かりました。ありがとうございます。業務連絡的にお返事しておきます。ありがとうございました。はい、それだけでございます。また来週お会いしましょう。なんかすげえトラックがやってきた。バックします。また来週。
大魔王のお風呂ラジオ。この番組は大魔王ラジオチャンネルの制作でお送りしました。